今日の御言葉はマタイの福音書の7章の7節、8節です。ご主人お願いします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。探しなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは見え、探すものは見つけ出し、渡すものは開かれます。この御言葉は大変有名な御言葉でありまして、世の中の一般の人々もですね、自分自身の気持ちを高揚させるためにその言葉を用いて、それをですね、自分の愛読書といいますか、ザウの言葉としてお祈りする人が多いと思います。まあ、私たちはいろんな証を聞くんですけども、まず私が昔ですね、体験した証をさせていただきます。それは、進学校に通っている時でありました。進学校の3年であったと思うんですけども、進学校は関西学院大学のすぐ横にあります、関西聖書学院というところであります。今は生駒の方に、この移転しておりますが、その頃には、西宮のベータナというところに、その進学校がありました。でその進学校はですね、ポレグロミッションとかスウェーデンミッション、日本では日本福音教会 JEC という団体が運営しているんです。ですから宣教師が建てた進学校でしたので、まあペンテコステという雰囲気では若干ないんですね。どちらかというと聖霊様を認めるけども、おとなしい福音派の土台の上に建てられた進学校でした。ですから学校に入りますとですね、そこには3年生、3年卒業、3年間を国士の訓練のコースとしてもあれば、2年コース、1年コース、3ヶ月コース、信徒訓練のための進学校のコースも、進学のコースもあったんです。ですから、中にありましたら非常に、海外のピシクシャムのような感じですね。誕生日パーティーもあるし、それから卒業パーティーとか留学パーティーもあるし、それからグループに作るファミリーチームというのがあってですね、ファミリーチームで交わりをする時間があったり、そして演劇もあったりして、まあ、そういう意味で自粛者のような、そういうなだらかな進学をやるんです。で、私はある時ですね、土曜日に、万博公園にみんなで遊びに行く、で行楽で遊びに行くというのに参加いたしました。そしてですね、朝から行ってですね、昼過ぎまでずっと、公園内を散歩したり、交わりをしたり、バドミントンしたり、野球をしたりとかして遊ん で、そして夕方にしてですね、帰ったんです。で、車に乗って帰って、進学校に着きましたときに、で、自分から教会の文字がありますから、出発しようとしました、そのときに、あと見たらですね、自分の眼鏡をかけてなかったんです。で、メガネ、普段ですね、メガネかけなくても、普段の生活は別に問題ない。運転するときには絶対メガネ必要なんですけども、メガネがないのを気づいたんです。そこで一番から、それ、ずっと思ったのは、あ、そうか、万博公園で、芝生の上で寝転んだときに、あまりにも気持ちがいいので、メガネがなくして、これのメガネを芝生の上に置いて、そして信号がなかったら、そのまま帰ってしまったんだ。あ、万博公園の芝生の中に、大きな公園のですね、どの芝生の、どの場所か分かりませんが、芝生の上に置いてきてしまったなということで、どうしたらいいかなと思いました。すぐに探しに行くのもですね、教会の奉仕がありましたので、もうすぐに、ね、教会に行かなければと、まあ、残念だけども、その眼鏡は、ないかなと思って、もう諦めた状況で、土曜日の報酬を教会でしまして、そして日曜日の報酬をしまして、そしてですね、家に戦いに行きました。いろいろ、葛藤がありましたね。神様に、なんでこんなふうになるんですか？神様、あなたが、ね、いらっしゃるならば、忘れないように私に働きかけてくださったらいいのに、神様、あなたの責任じゃないですか？というふうにですね、責任転換するような祈りをしておりました。で、その時にですね、思ったのが、聖書の言葉で、ね、求めをさらば与えられる、ね、探しなさい、そうすれば見出す、探しなさい、そうすれば開かれるという言葉があるのを思い出しています。そうだ、月曜日は一応お休みいただいているので、その万博公園に行って探しましょうと考えます。ここの中で、
今さら言っても仕方ない。土曜日になってたものが月曜日まで残ってるはずがない。ひょっとしたら捨てられてるかもしれない。誰かに生まれて潰れてるかもしれない。もうそんな言っても仕方ないじゃないだろうかという心があります。もう一つの心はですね、神様がね、私の眼鏡を取ったんだから、まあ、変な意味で、眼鏡をなくす神様が私に眼鏡を与え、私の眼鏡を取られたんだから、主が与え、主が取られたんだから、神様、新しい眼鏡をあなたは準備しなければなりませんよという気持ちがあって、でもやはり求めて、一応探さなあかんから、神様に訴えるのでも自分の努力をしないでただただ求めたらダメだから探さなければならないかなと思って万博公園に行きました。万博公園に行きましたけども、どこでどういうふうに遊んでどこで作り出したかよく分かりません。まあ一応自分の思い上がるところをですね、芝生をずっとですね30分前かかって必死になってですね探したんですね。で、芝生といっても短い芝生じゃなくて、これぐらいの芝生ですね。こう、草が生えてる芝生ですね。そこに、これじゃなくて、銀色のですね、フレームのメガネを置いたんですが、わかるはずなんですね。グレーの色のかかっている、ちょっとグレーのかかった、そのような、この細い、メガネですから、わかるはずなんです。でも、一生懸命探して、求めれば、探し出すなら、必ず見出すということが信じて、一生懸命30分祈りながら探しましたけども、見られません。で、その時に、やっぱりですね、無理だ。もう神様の御言葉で書いてあるかもしれないけども、神様の御心が私のその願いを、私は見出すことを神様の御心の中に持っていらっしゃらない、無駄だ。と思ってですね、書いてあげました。大きなことはね、失望し、なんと、そこで終わったかな、信用もしたなと思いながら、帰りかけたんですけども、ちょっと待てよ、ただ帰るんじゃなくて、最後にお祈りしてみよう。神様、お祈りしてですね、もう、公園の道端に、道のね、通路のところに立てですよ、そのままね。そのままお祈りして、そして、見つかりませんでしたけども、これは神様の心があるんでしょうね。もう、神様、あなたに救われるなら、感謝して、今日は帰ります。イエス何をとお祈りします。とお祈りをしまして、目を開けた瞬間に150メーターか200メーター先の目の前にですね、ピタッと一回来たんですよ。光ったんですよ、本当にね。光ったんですよ。ちょっとしたら一回だけ光ったんですよ。ちょっとしたらと思ってですね、その光る方向にずーっと150メーターからずーっと歩いていって、目はですね、それにぐずつけにするかのようにそれを見ながらですね、そして歩いていって、そしてずーっとその目をぐずつけにして、その光ったと思われる場所をずっと見ていたら、近づければ近づくほど、そこに眼鏡があったんです。眼鏡見てた。ああ、まさに、ね、聖書の言葉はその通りなら、神様は憐れみによって、その眼鏡を与えてくださったと本当に感謝するした伝えます。今日の御言葉はですね、そのようにして私たちクリスチャンというのはクリスチャンでなかったとしてもいろんな願いや思いを持って神様にお祈りをすると思うんです ね。病気のこと、また自分の将来のこと、そしてまた今ある困難に対して関係しても私たちはいろんな求めを持っています。でも神様は必ず聖書の御言葉の通りに私たちに良いものを与えてくださる。必ずやその祈りは無駄に終わらず、祈りは必ず聞かれるという、そういう保証した言葉でいい。今日この言葉を体験していきたいと思うんですね。まず、この祈り、この御言葉は何の、どういうような状況の中で語られたのでしょうか。ルカの福音書の、11章の9節にも、一節の中にこういう言葉があります。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちに祈りを教えてください。という、このくだりの文字に、ルカの福音書の11章の9節に同じ御言葉があるんですね。ですから、求めをさらば与えられるという御言葉、この御言葉というのはですね、弟子がイエス様に祈りの仕方を求めたときに、与えられたお言葉に。だからこれ祈りなんですね。求めをさらば与えられ、これは祈り、すなわち祈りというのは人に向けるものじゃなくて神様に向けるものですよね。私たちクリスチャンはですね、まあクリスチャンはないと思うんですけども、困った時にですね、隣の、信仰の強い人に頼ることがあります。求めます。ね、わからないから教えてください。 私の代わりに信仰を持って祈ってくれる、求めたりすることがあると思うんですね。でもこの御言葉は神様に求めろ、人に求めるもんじゃない、世に求めるもんじゃない、教会に求めるもんじゃない、あなた自身が神様に求める祈りの御言葉だとイエス様は私たちに教えていらっしゃるんですね。ですから私たちはですね、この求めようという祈りは神様に求めるものであり、そして神様の前に求めていかなければならない内容だと、まずそれをですね、確認しなければならないんですね。そして次にですね、私たちがお祈りをするときに一つの祈りを聖書から見ることがあります。まず一つはですね、マタイの福音書の、7章の1節からちょっといきますか。7章に入る前に6章でイエス様は、偽善者パリサイ人よ、あなた方の祈りは人に見られるために祈っているので、そんな祈りはダメだというふうに非常に厳しく責めていらっしゃる。そして7章の求めようという今日の御言葉に行く前にこの御言葉があります。裁いてはいけません、裁かれないためです、あなた方が裁く通りあなた方も裁かれというですね、ちょっと書いてあります。そして兄弟の目の中に尻を見つけたらあなたは、その自分の目の中の針を、針があるにもかかわらず人を責めてるじゃないか、兄弟責めてる、であなたの 目から尻を取られて、まあこういうふうにですね、いろいろなあのこの御言葉を通して、クリスチャンというのはですね、だんだんだんだん私クリスチャンでいいんだろうか、で聖書の御言葉のクリスチャンに対する基準がこの人は非常に高いですね。で悪に対しても悪を持って報いてはいけません、自分を迫害するために祈りなさい、自分を苦しめるためにもその人を愛してその人をですね受け入れてその人の祝福のを祈れと言われますよね。ですから大体クリスチャンというのはですね、聖書のレベルが分かれば分かるほど高すぎて私はそのレベルに達しないだろうな、神様は目立っていらっしゃるクリスチャンとして本当にレベルに達しないだろうなとだんだん落ち込んでいる。でも私たちクリスチャンはだんだん落ち込んで思うことは、こんなものは祈っても求めても何にも与えられないだろうな、神様に祈ったとしてもかえって逆に神様が私たちを責めるんじゃないだろうか、神様の祝福を受けるにはあまりにもレベルが低いなというふうに私たちは落ち込んでいる。でも神様はですね、私たちクリスチャンに求めよ、誰であってもどんな人であっても求めなさい、誰であってもどんな人であっても神を信じる人々、神を信じるクリスチャンは神様の祝福を求めてもいいんですよ、また神様の祝福を、探し出してそれを自分のものにしてもいいんですよと私たちに言っていらっしゃいます。ある意味でですね、クリスチャンの祈りというのはこのように財産でなければならない、自分の立場や自分の状況などを横に置いておいて神様の祝福をそのまま受け入れる、そのような大胆なもので大胆な祈りを捧げなければならない。例えば次にフィリピの世界の手紙の3章の13と14節に、こういうことがあります。兄弟たちを私は自分は既に来られたなどと考えていません、ただこの記事に励んでいます、すなわち後ろのものを忘れ下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神を栄冠のために目標を目指して一緒に走っているのです、うん、自分の弱さや自分の至らなさ、そういうものを全部振り払って、ただただ神様の与えられた祝福を一心に得ようとして求めて必死に走っている、これがクリスチャンの姿だと言っている。確かにクリスチャンとしてのレベルは高いんだけども、レベルに私たちは達しないかもしれないけども、でも神様は私たちを祝福し求めよ、どんなことでも求めてそれを手にしなさい、神様はですね、私たちにその言葉を与えてですね、私たちを励ましていてくださる。あの大規模にこの16章の13節に行きますと、目を覚ましていなさい、高く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい、一切のことを愛を持ってお伺いなさい。ということですね、あの私たちクリスチャンは断絶っぽいという信仰を持たない、すっきりとした信仰を持たなければならないということをいつもお話をします。でもですね、教会であるんですけど、こういう時にですね、 じゃあ女性は無視されるんですかと言われるのはまあつまみですね。男のようにあまり物事に努力をしないで、あたかも失敗したことを忘れたかのようにね、ちょっとから人から非難されるような傲慢と言われるかもしれないけども、信仰の面に関しては男らしく、信仰の面に対しては後ろのものを振り払って前のものを入れるように、前に向かって前進しなさい。それがですね、私たちの信仰生活であり、今日の御言葉のテーマではないかなと思うんですよね。ね、誰であっても、どんな罪人であっても、どんなに至らない人であっても、クリスチャンの肩が見えないような、そのような人であったとしても、神の祝福に対しては求めなさい。神の祝福に対しては探し出さない、探し出さない。神の祝福に対してだけは叩いて、その祝福の中に入りなさい。そういうふうにですね、私たちは聖書を通して教えられているんです。私たちはどんな時にも求めて探し、そして叩いてまいりましょう。第2番目に、この祝福を求めて私たちは祈り出します、前進します。でも私たちはですね、ただただ求めているだけではダメだと思うんですね。叫んでるだけではない。まあ極端に言うと、祈りだけに専念しているだけではない。求めるときに私たちは求めている、その求めているものに対して具体的に、私は何のために求めているか。お腹空いたから、ね、食事、何かお腹が満たされるために求めます。それは、お腹が空いたことを満たしていただくという目標のために祈りますね。まあ、例がちょっと悪いかもしれないけども、私たちはですね、何のために求めているのか。私は、神様、これを求めます。そして、それを求めることは、神様、あなたの栄光によって私が、神様に出会うために目標を持っています。私はこれを求めます、こうしてください。それを通して、ね、神様あなたがどんなに私を愛しているか、その愛の長さ色さ深さを知りたい。そのために私は求めている。ですから私たちがいろんなことを求めることも、その中に、ね、はっきりと神様の前に話しても、申し出しても大丈夫な、ちゃんとした目標を持って求めなければならない。私たちは目標をしっかり定めて祈ら求めていくんです。そして次に、その目標に対してそれが実現したら何が達成されるかという目的がそこに明確にされていなければならない。神様、祈りが聞かれました。そのことを通して私も祝福され、私も神様に出会いました。そしてさらにその出来事を通して多くの人々が神様を、ね、知ることができるために、私はこれを求めます。神様、あなたの前にこれを求めました。私は喜ぶだけじゃなくて、私の喜びが周りの人々にも波及するために、証ができるためにこれを求めます。目的を、目標を定めて、そしてその目標が実現した時の目、どうなるかという目的をしっかりと見て、そして最後にですね、今度は方法論ですね。それが実現するために、こうすべきであろうか、こういうふうに考えるべきであろうか、誰に話をすべきであろうか、誰に相談すべきであろうか、いろいろな選択肢を求めて、その方法論をそこで探していかなければならない。ですから神様がただ単純に求めようと言っていらっしゃる、ただ祈っておればいい、一週間の一度礼拝に行ってその時に祈ってたら実現するということではあります。求めようというのは、ちゃんとその目標、求めている内容の目標も目的も、その方法もしっかりと自分の中で定めて、その正しく私たちは求めていかなければならない。聖書は私たちに道を、いろんな道を示してください。あなたの祈りの内容はこの道で実現しますよ。あなたの求めていることはこういう方向じゃないんですか。つまり求めようと言っても、神様が私たちに教えてくださり、いろんな交わりをして私たちの内側に求めるべき真実の姿を浮き彫りにするように私たちに一律を与えてください。例えばマルコの福音書を開きます。2章です。今日用意します。マルコの福音書の2章をちょっと開きますが、マルコの福音書の2章を開きます。ちょっと読みします。マルコの 福音書の2章の1節からちょっと読みますが、数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることは知れおった。それで多くの人が、ペテロの家だろうと。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないものになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時、一人の中国の人が、4人の人に隠されて身元に連れてこられた。無知のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を離し、穴を開けて中国の人を出かせたまま通行するようです。イエスは彼らの申告で中国の人に声を、あなたの真理が許されましたと言われた。4人の信仰者がですね、中国の寝たきりの人を、連れていらっしゃいます。イエス様はこの家の中にいらっしゃる、家の中にいらっしゃる、そしてそのイエス様に、この中国の人を、眺めたら、イエス様が癒してくださって、信仰の4人の人が、中国の人を、寝たきりの人を連れていきます。もうイエス様のいらっしゃる家は満杯状態で、そこにもあふれるばかりに、もう、あの40年の時から、何度も信じていただくことですね。当然ですね、自分のことが、我に託としてイエス様に信じているものですから、後ろから誰が来ようが、どんなに人が来ようが、彼らお構いなしに、無事なんですね、譲るか譲らない、道なんか譲らないと思うんですね。でもこの時にですね、この4人の信仰者を考えて、どうしたらいいんだろう。イエス様にこの中国の人を癒していただくためにやってきた、ね、目的を持ってやってきた、目標を持ってやってきた、癒していただくんだ。そしてこの人が癒されることによって、多くの人が神の栄光を見て、神様を信じることができる、素晴らしい証ができる、その目的を持ってやってきた。でも、実際には道が開かれない。人々の垣根でね、人々がですね、垣根のようにですね、この取り巻いて、そこに入ることができない。皆様に会いたいすれば、それは全ての目的、全ての願いが叶えられるのにもかかわらず、入ることができない。そしたらですね、彼らは考えた。そうか。ね、普通の尋常の道でダメならば、ね、屋根の上から下ろした方がいい。当時の家はですね、平屋の家で、そして、漆喰と、そして、石と漆喰によってですね、積み上げられたところですから、容易に上に登ることができます。そして、さらにそこからですね、それを剥がして、それから、ベッドのようなものをそれで殺したんでしょう。イエス様は、その姿を見てね、普通の人だったら言うでしょう、私。何をしてるんだって。人の家なのに、こんなところを破って何をするんですかと、誰もそれは叱らない。イエス様もお叱りにはならない。彼らの姿を見て、信仰を見て、彼らを褒めていらっしゃるんですね。神様の御心が実現するためには、私たちはいろんな方法を考えて、神様の前にその祈りが実現するために、私たちは策を尽くさなければならない。一つの道で祈ってダメならば次の道、次の道がダメならば次の道というふうに、必ずや求めているならば神様が備えてくださる御心にかなう道に私たちは立ち向くことができるんです。私たちが一つの道でダメ、二つの道でダメで変えてしまうならば、私たちは神様の御心を体験することができる。またさらに神様が偉大な神であることを私たちは知ることができない。私たちが信じるならば、信じたことが実現すると信じるならば、私たちはどの道でやろうとも、私たちは絶え間なく忍耐強く届けなければならない。聖書の今日の御言葉は、祈り続けなさい、そうすれば、求め続けなさい、そうすれば、あなたはそれを手にすることができる。叩き続けなさい、叩き続けなさい、必ずやその門は開かれますよと。聖書は私たちに教えています。ですから私たちはですね、それにおいてですね、いろんな方法をですね、策を講じて私たちは求めていただければなります。信仰によってですね、私たちは救われます。救われることは信じるだろう。努力いりません。でも、豊かな人生を歩むために、神様の豊かさを体験するためには、信仰の努力は必要です。祈らなければなりません。奉仕しなければなりません。道を探さなければなりません。苦しみをですね、乗り越えなければなりません。私たちは祝福された神様の 人生を歩むためには努力が必要である、信仰の努力が必要であることを私たちと惜しみなくそれを捧げてまいりました。第3番目に先ほども言いましたが忍耐が必要であります。今日のルカの福音書の10章の中を見るときにイエス様が例え話をしました。この御言葉の前に例え話をしてこういうふうに祈りなさい、夜中に友達が立ち寄った隣の人がですね、また、その隣の人が私の夜中に、家の戸を叩く、そして「ああ起きてください、起きてください」、隣の人が言うんですよ、起きてください、私の友人が夜中に訪ねてきたけども私の家には食べさせるものが何もなくて、もうだから何か食べるものはちょっと分け与えてくださいと戸を叩く。でもその塔を叩かれたその隣の人はですね、もう夜中になっていくから、夜中だから私をわざわざないでください、忘れてください、ね、でもあくまで叩き続けるので隣人が求め続けるのでその家の人はこう分けて食べ物を与えた。このようにこのように、祈りをするときにはこのように求めをさらば与えられる、叩きなさい、そうすれば開かれる、探しなさい、見出しをと言ってイエス様は弟子たちに祈りのことを教えられる。ですから祈りにおいてはですね、もう祈り始めたときから神様は祈り始めるときには忍耐必要だ、その覚悟があって祈っているのか、すぐに祈られたか、祈りを 祈ってすぐに聞かれる場合もあるけども、ね、神様の都合もあって神様の御心もあるから祈ってもすぐにあなたの願う通りにはすぐに与えられることがあるけども、それは当然、ね、覚悟の上であなたは祈ってるんでしょ、求めてるんでしょと、神様はそのようにそのように私たちを見ていらっしゃる、うん、だから私たちはですねすぐに与えられたら感謝、でもすぐに与えられなかったのも私たちは感謝して神様から祝福をいただくという決心を持っているならば、私たちはそれで続けなければならないというわけですね。ルカの福音書の住所の記録としてここにあるんですね。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう閉じまでもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かを得ることはできないあなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしようが、まで頼み続けるならそのためには起きて起き上がってそのものを与えるでしょう。ここでね、隣の人がね、起きてその与える食物を与えたのは友達だからという関係ではないんだ、あくまで求め続ける、頼み続けるからその願いは聞かれたとなる。神様は私たちとの関係は子供とお父様との関係でありますけれども、まあその関係を乗り越えて神様はね、この関係じゃなくて求めるから私はあなたの祈りに速やかに応えようと、聖書は私たちに、神様は私たちにそれに聞いていらっしゃる。私たちはある面ではですね、蛇のように執念深く知恵深く神様の前に祈りを捧げて祝福をですね、祈りをいただかなければならないと。ヤコブの福音書、ヤコブへの手紙の一章のことですから、あなた方の大事なことであったり心を清くしなさい、ヤコブの一章の5節から8節中に、疑わないで信仰を持って願い求めよ、忍耐を覚悟を尽くせという言葉があるんですね。私たちは忍耐は、祈りには忍耐、祝福には忍耐の良い必要だということを覚えました。第4番目に、このような心がけを持って忍耐を尽くして努力して神様に求めるときに、神様は私たちにどんなものをくださるのでしょう。その結果として何が与えられるのでしょう。まず我々7章の7節から9節から、あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう、また子が服をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう、せめてあなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることをしきるのです、そうすればなおのこと手によられるあなた方の父がどうして求めるのかに良いものを与えてくださらないことがあるか。実際に言いますと、ここに書いてある良いものを与えるということですね。パンをくださいと言ったら良いお父様はパンをくれるでしょう。こうしてくださいと言ったら良いお父様は、お父様、良いお父様はその願いを聞いてくださるでしょう。でも 天のお父様は、天におられるあなた方のお父様は、ね、パンを求めたとしても、パンよりも違った良いものを与えると言っていらっしゃるんですね。ですから、ここで私たちは、神様の願いと私たちの思いが一致していなかったら、私たちは失望するところだと思うんですね。ルカの福音書の中には、それを言い換えてですね、あなた方に、子供としての素晴らしい特権である、いざ聖霊を与える、さっき言うんです。マタイの福音書は良いものを与えると書いて、ルカの福音書は聖霊をあなた方に与えると言っています。で、ここでですね、パンを求めてパンを与えられた、仕事を求めて仕事を与えられた、性格が変わるために求めて性格が変えられたことは、これは感謝だと思うんですね。でも、毎回求めないですね。今日パン与えられた、明日もまたパンを与えられる、パンを求めて。次の日もまたパン与えられて、仕事与えられて、仕事がね、自分の、転職じゃなくて、転職じゃなくて、また仕事を求める。もう、毎回毎回私たちは、このようなことで、煩わしい祈りを捧げて求めなければなりません。神様は、すべてのこの地、この世のすべての祝福の源となる聖霊を私たちにくださっている。ね、食べること、一生懸命のことですね。食べること、住むこと、そして生きること、ね、どんな人生を送るか、その仕事のことに関して、それらのものは、そういうもののようにして、神は私たちに与えてくださると聖書は教えています。神の国と神の国を求めなさい、そうすれば、すべてのものはそういうものとして与えられると、イエス様は神様を教えます。つまり、神様は私たちがこの地上で必要なものは全部ご承知であり、そのすべてのものを満たすために満たしてくださる聖霊をあなた方に与えているという。私たちが神様の前に願いをその捧げる前から、願いが起こる前に神はそれを知りその人を与えてくださるというのはこういうことだと思う。聖霊が私たちにいらっしゃったならば、私たちはこれが、ね、これを求めてこれを飲もうとしたら祝福となり、私たちが歩んだところは全部祝福となり、私たちがあこの仕事に決まって仕事をすればその仕事が天使になって祝福になるという、私たちの内側にも祝福の霊なる聖霊様がいらっしゃるので、何をしても願う通りに行動するだけでそれが祝福になり、私たちはその願いを実現させることができるという、これに聖霊様が私たちの内側に神様の賜物として祝福として私たちに与えられているんですね。第2コリントの12章の7節から10節に、これはパウロの出来事です。まだその刑事があまりにも素晴らしいからで、そのために私は高ぶることがないように肉体に一つの棘を与えられました。それは高ぶることがないように私を刺さる機会です。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと何度も主に願います。パウロという人はダマスコ途上において栄光の主、主の栄光に照らし出された時に目がくらまされました。そして彼は目がくらんで盲目、目が見えない状況で3日未満目が開かれなかった、闇の中にいました。そして3日未満の後に、目が開かれ癒され、そして、彼は多分チャルソンにいた、拒絶されてチャルソンにいたから後にチャルソンにいたと思いますね。ここで注目すべきことは3日未満読みにいた闇の中にあった。イエス様が十字架で死んで3日後に復活されました。だからイエス様は3日後に栄光の人として全く違う姿で復活されたように、パウロも3日のうちに闇の中から主によって助け出され、彼は変えられてしまうんですね。でここでパウロという人はその栄光の痛みに照らされたから、ある神学者は目の悪かったんじゃないだろうかという人がいますね。まあどういうふうな状況かわかりません。私には大きな棘があって、私はこの大きな病気のために神様の働きが十分にできないから、神様あなたは私を癒してくださいと、私は3度も完全数ですから、3度は完全数ですから、もう完全にですね尽くされた祈りをパウロはしました。でもその祈りの結果として、私の恵みはあなたに十分だ、あなたの弱いときこそ、あなたが苦しんでいるときこそ、私の恵みは十分にあるということをパウロは信じました。パウロはその時にですね、私の求めているものよりも、求めているもの、病が癒されるよりも、もっと素晴らしい神様の恵みによって、癒されるよりも、癒されたと同じような、力と 平安を与える神の恵みが私に与えられているということを知って、彼は非常に力強いので先祖の働きに出てきます。私たちは神様これを求めて、これを求めたら、これが実現したら神の栄光が上がるのに、神様これが欲しいんだ。これしたら家族も救われ、親族もみんなで多くの人がびっくりするから、これ欲しいんだ。求めるけども、その求めに対して神は、それよりももっと素晴らしい恵みをあなたに与える。あなたはそんな小さな世の中のことだけに目を通して、もう全てかのように思っているけども、これらのものは、ね、あなたの人生をかけて祈るほどの値しないものだ。私たちにとってはこれは全てかもしれない。でも神様の目からしたら、こんなものは、ね、あなたの命をかけて生きる、祈るべき、ね、値するものじゃないというの。もっといいものがあるよ。それを上回る、その求めるのはるかに上回る祝福を持って、神様は私たちに答えてくださるというんです。なので私たちは神様の前でお祈りをするときに、何でも求めなさいと言いました。熱心に求めなさいと言いました。そして忍耐を限りを尽くして、それは必ず求めて求めなさいと言いました。でも、与えられたものが見て、私たちは失望しなきゃいけません。私たちにとって一番良いものを神様は私に与えてください。私たちは失望しないで、本当に感謝しなければならない。その時は、当座は少しわからないかもしれない。後に私たちは、これが私にとって当然、十分なものであると感謝できるものであるということが、あるということを私たちは知らせています。さて、最後に、御言葉は、ヨハネの福音書の11章の40節に、ヨハネの十一章の40節最後に言えるのを教えます。これは小坂さん のコンサートの準備して、メッセージが必要ならばというので準備しています。ヨハネの福音書の十一章の40節、十一章の40節を読みします。ヨハネの福音書の十一章の40節、ラザロの復活の時にイエス様がおっしゃったお言葉です。ヨハネの福音書の11章の40節に、イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありません。私たちは、ね、求めるもの、求めるものに神は良いものを与えています。そしてそれを見たときに、私たちは神の栄光をそのものから見出すことがある。私たちは神の栄光を見たいと本当にこの世の出来事が癒された、この世の出来事で祝福されたよりも、神様が栄光を私たちの人生に照り輝いてくださるものを私たちは求め、それを見たいと思います。そのために私たちは今日の御言葉を振るってですね、用いて祈り、そして祝福を受けてまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。神様、あなたは私たちにとって一番良いものをいつもいつも準備し与えてください。それを手にするためにも祈りの忍耐、祈りの努力が必要でございますが、それを得たと同時にやってくる神の栄光の姿がどれほど素晴らしいものか、それをしっかりと私たちを踏まえて祈るものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞその祝福の前兆のように聖霊様は私たちの内側に神様が与えてくださったことを感謝します。聖霊様は私たちのうちで栄光を表してください。何が神の御心にかなうものであるか私たちに悟りを与えてください。そしてまた求めるときには忍耐の力、忍耐とそして祈る信仰の力を与えてくださるようにお願いします。主イエスキリストの皆によって祝福してお願いします。